声の広報ひばり2022年6月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり2022年6月純目次。主な内容は、新鮮で美味しい茨城のしらす、2ページから3ページ。我が家の防災を考えよう、4ページから5ページ。目次終わり。編集、発行、茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、代表、電話 029-301-2128、直通、ファクス 029-301-3668。 表紙、茨城のキング&クイーンを召し上がれ。ハッピーメロンシーズン到来。今が旬のメロンについてご紹介します。詳しくは9ページをご覧ください。写真、写真の説明。皿に盛り付けられた赤肉と緑肉のカットメロンを上から見た写真。丸く白いお皿にオレンジ色と淡い黄緑色のメロンが花のようにアレンジしてあります。右下にスナップ写真、それぞれのメロン一玉と三日月型にカットしたもので、一口分フォークで持ち上げています。写真終わり。新鮮で美味しい茨城のしらす。親潮寒流と黒潮暖流が交わり、魚の餌となるプランクトンが多く発生する茨城沖は、シラスの好漁場で、全国有数の漁業生産量を誇ります。県では、本県産シラスの魅力をより多くの消費者に知ってもらい、味わってもらうため、認知度向上に取り組んでいます。生シラスの写真があります。問い合わせ先、県漁政課、電話 029-301-4070。 イラスト、茨城のしらすマップ。イラストの説明、しらす漁を行っている市町が書かれた地図。北から北茨城市、日立市、ひたちなか市、大洗町、鹿島市、神栖市。イラスト終わり。しらすの漁獲状況。令和2年、漁獲量4645トン、全国第4位、生産地県内全域。シラス干しの生産状況、令和2年、生産量2823トン、全国第5位。農林水産省漁業養殖業生産統計、水産加工統計調査より。シラスの漁獲量が多い時期。表、表の説明。月を表す1から12の枠の中に、丸、二重丸が書かれています。二重丸は5月、6月、8月、9月。丸は4月、7月、10月です。他は空欄です。5月、6月、8月、9月が最も多く、次いで、4月、7月、10月が多くなっています。表終わり。鮮度重視の一層引き漁法。多くのシラス産地では、一度に大量のシラスを取るため、2艘の船で1つの網を引く2艘引き漁法が行われています。これに対し本県では、1艘の船がシラスの群れの周りに網を入れ巻き取る一艘引き漁法が行われています。一艘引きは網を引く時間が短く、繊細なシラスを傷つけずに鮮度よく取ることができる漁法です。 本県の漁師が丁寧にシラスを扱っているからこそ、新鮮で美味しいシラスが食卓に届けられます。写真、一艘引きの流れ。1、シラスの群れを囲むように周囲を回って網を入れる。2、網を引き寄せる。3、シラスを船上に上げ、カゴに移す。4、すぐに氷を混ぜて冷却し、新鮮なまま魚市場へ運ぶ。それぞれ図や写真があります。写真終わり。全国屈指のシラス加工地。シラス干しは本県を代表する水産加工品で、市場に水揚げされたシラスはすぐに競りにかけられ加工されます。目利きのプロである水産加工業者が大きさや質を見て選んだシラスを加工場に運び込み、水洗い、釜炊き、選別、乾燥など一連の工程を丁寧に行い、シラス干しやちりめんじゃこなどの製品に仕上げます。器に盛られたシラス干しの写真があります。シラスクイズ。クエスチョン。シラスは何の子供？アンサー。イワシです。私たちが普段食べるのは主にカタクチイワシの稚魚ですが、白くて小さい稚魚のことをまとめてシラス、白、子供と呼びます。イラスト。イラストの説明。マイワシ、ウルメイワシ、カタクチイワシのイラストがあり、丸で囲んで、全部シラスとあります。イラスト終わり。クエスチョン。釜揚げシラス、シラス干し、ちりめんじゃこの違いは？アンサー。乾燥度が違います。一般的に生シラスを茹でたものを釜揚げシラス、茹でたシラスを天日干しなどで少し乾燥したものをシラス干し、さらにしっかりと乾燥させたものをちりめんじゃこと区別します。県産シラス3つの魅力を3つのロゴマークとキャッチフレーズで表現。県や若手漁業者が一体となって立ち上げた茨城県産シラス PR 研究会で、県産シラスの魅力を表現したロゴマークとキャッチフレーズを作成し、鮮やかな色使いと消費者の目を引くデザインにすることで、県産シラスの認知度向上を図っています。県産シラス3つの魅力。1、シラスの鮮度を重視した一艘引きで丁寧に取られている。2、親潮と黒潮が交わる茨城沖は、魚の餌となるプランクトンが豊富で、美味しいシラスがたくさん取れる。3、カルシウムやビタミン D など、育ち盛りの子供がしっかり取りたい栄養を豊富に含んでいる。シラスときめく、茨城。二つの海流が出会う海域で、キラリと輝くシラスの美味しさを表現。シラスの先駆け、茨城。円を描くようにシラスを巻いて漁獲する漁船の動きを表現。茨城、体はぐくむシラス。カルシウムなどを多く含み、成長期の子供にぴったりであることを表現。それぞれイラストがあります。県産シラスの美味しさに出会えるキャンペーンを首都圏で開催。作成したロゴマークとキャッチフレーズを活用し、首都圏のスーパーとイタリアンレストランでテストマーケティングを行ったところ、消費者や関係者から、茨城がシラスの産地とは知らなかった、また食べたい、などの声が寄せられ好評でした。今後もより多くの方に知って味わってもらえるよう PR していきます。パックに入ったシラス干しとシラスを使ったパスタの写真があります。茨城の地魚取扱店サイト。県ではシラスだけでなく県内で水揚げされた魚介類、茨城の地魚が購入できたり食べられるお店を地魚を積極的に取り扱う店舗として認証する茨城の地魚取扱店認証制度を設けています。 店舗検索やマップ機能、お店の詳しい紹介などが充実したサイトをぜひご利用ください。茨城の地魚取扱店のロゴマークと QR コードがあります。茨城のシラスが食べられるお店、大洗町漁協母ちゃんの店は、漁師の奥様たちが切り盛りする漁協直営店です。その日の朝に水揚げされた地魚を使い、生しらす丼やかき揚げ、煮魚などの定食を提供しています。鮮度の良さはもちろん、ボリューム満点の料理で、平日でも行列のできる人気店です。建物外観と料理の写真があります。大洗町漁協母ちゃんの店、大洗町磯浜町朝東8253-20、電話029-267-5760、営業時間10時から14時、定休日月曜日、祝日の場合は翌日、年末年始など、詳しくはホームページをご確認ください。QR コードがあります。シラスを使った超簡単レシピ、シラスのトースト。材料1人前、食パン1枚、マヨネーズ適量、シラス干し、チーズ、お好みの量。作り方1、食パンにマヨネーズを薄く塗り、シラス干しとチーズを乗せ、トースターでこんがり焼きます。2、青のりや小ネギなど、お好みの具材をトッピング、いろいろなアレンジを試してみてください。我が家の防災を考えるマイタイムラインを作成しよう。問い合わせ先、県防災危機管理課、電話029-301-2880。近年、台風などによる記録的な大雨が全国各地で相次ぎ、大規模な水害や土砂災害が発生しています。本県でも平成27年関東東北豪雨では約4200人、令和元年東日本台風では約330人の方の避難が間に合わず、逃げ遅れとなってしまい、ヘリコプターなどで救助されるといった事態となりました。こうした逃げ遅れを防ぐためには、平時から水害に備えた自分の避難のためのスケジュール表であるマイタイムラインを作成しておくことが有効です。台風の接近などで川の水位が上昇するときに、自分自身が取るべき行動をあらかじめ時系列に整理しておくことで、いざという時の避難に役立ちます。県では市町村と連携して、洪水ハザード内の全世帯でマイタイムラインを作成していただけるよう取り組んでいます。市町村や自治会などからマイタイムライン作成の呼びかけがあった際には作成してください。また、自治会に加入されていない方は、県のホームページにアクセスして作成してください。ステップ1、ハザードマップで自宅の災害リスクを確認しよう。ハザードマップとは、浸水や土砂災害の危険がある地域や災害発生時の避難先、指定避難所などが示された地図のことで、市町村ごとに作成されています。ハザードマップは、お住まいの市町村のホームページや、国土地理院の我が町ハザードマップを確認してください。自宅がある場所に色が塗られていたら、災害が発生する可能性がありますので、避難するタイミングを確認の上、マイタイムラインを作成しましょう。洪水ハザードマップ例、結城市の写真と、国土地理院、我が町ハザードマップの QR コードがあります。ステップ2、避難するタイミングを確認しよう。市町村では皆さんに避難を促すために避難情報を発令しています。自分は高齢者等避難警戒レベル3と避難指示警戒レベル4の どちらの情報をきっかけに避難が必要かを考えておきましょう。高齢者等避難、警戒レベル3。高齢者など避難に時間がかかる方は避難。避難指示、警戒レベル4。災害発生の恐れが高く、速やかに必ず全員が避難。避難指示、警戒レベル4までに必ず避難。表の説明。1から5の警戒レベルごとに、状況、皆さんが取るべき行動、避難情報の書かれた表。下から順に読みます。警戒レベル1。状況、今後気象状況悪化の恐れ。皆さんが取るべき行動、災害への心構えを高める。避難情報、早期注意情報、気象庁。警戒レベル2、気象状況悪化。自らの避難行動を確認。大雨洪水高潮注意報、気象庁。警戒レベル3、災害の恐れあり。危険な場所から高齢者などは避難。高齢者等避難。警戒レベル4、災害の恐れ高い。危険な場所から全員避難。避難指示。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、災害発生または切迫。命の危険、直ちに安全確保。緊急安全確保。中、市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。内閣府ホームページより抜粋。表終わり。ステップ3。市町村から配布されたマイタイムラインの書式で作成しよう。市町村や自治会などからマイタイムラインの書式が配布されたら作成しましょう。自治会に加入されていない方は、県のホームページにアクセスして作成しましょう。我が家のタイムライン。誰でも簡単に作成できるよう、マイタイムラインのポイントを絞って簡略化しました。様式はこちらからダウンロード。QR コードがあります。作成方法。以下の各項目を記入。1、我が家の名前。2、避難先。避難所、親戚宅、友人宅など。3、4、避難先までの移動手段、時間。ハザードマップを参考にしてください。5、非常時に持ち出すものをチェック。持ち物例はこちら、QR コードがあります。6、家族構成に応じて避難のタイミング、高齢者等避難、警戒レベル3、または避難指示、警戒レベル4のいずれかを選んで丸で囲む。完成です。自宅の見える場所に貼って定期的に確認しましょう。図、書式例。書式の一つの例です。図の説明。項目にそれぞれ書き込んであり、作成方法に沿ってそれがどの部分かを矢印で示しています。図、終わり。県ではマイタイムラインを作成するために次の3つの方法をホームページに掲載しています。作成支援動画。動画でマイタイムラインの作成方法を紹介しています。QR コードがあります。作成手順と作成例。マイタイムラインの作成手順や事前に確認しておくべきポイントを紹介しています。QR コードがあります。ウェブ版マイタイムライン作成システム。スマートフォンやパソコンでマイタイムラインを作成することができます。QR コードがあります。ステップ4。マイタイムラインを活用した訓練に参加しよう。お住まいの市町村から訓練の呼びかけがあった際には、 作成したマイタイムラインを確認しながらご参加ください。自主防災組織を結成しよう。自主防災組織結成費補助金のご案内。大規模な災害が発生した際に被害を軽減するためには、地域の人たちが協力し、安否確認や避難誘導など、自分たちでできる防災活動をすることが重要となります。県では、浸水や土砂災害などのハザード内にある地域で、新たに結成され、マイタイムライン作成講座などの防災活動を行った自主防災組織に補助を行っています。ぜひご活用ください。補助制度について詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、お住まいの市町村の防災担当課。様々なメディアで防災情報を発信中。県では、Twitter やメール、スマートフォンアプリなどで防災情報を発信しています。また、県公式 LINE の友達登録をしていただくと、様々な情報を受け取ることができます。情報発信ツール一覧、県公式 LINE の QR コードがあります。お知らせ広場。5月19日現在の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。募集。令和4年度県障害者スポーツ大会団体競技レクリエーション競技参加者募集。募集期間6月13日月曜から7月20日水曜。日程や実施競技申し込み先など詳しくは県障害福祉課ホームページをご確認ください。6月13日月曜ホームページへ掲載予定。競技の写真があります。問い合わせ先、申し込み先、県障害者スポーツ文化協会、電話 029-301-3375、QR コードがあります。チャレンジ茨城就職面接会前期、大学などの卒業予定者を対象に、県内企業を集めた就職面接会を開催します。要事前申し込み、参加費無料。開催日、会場。6月20日月曜、ホテルレイクビュー水戸。6月30日木曜、スペース U 古賀。7月6日水曜、ホテルマロードつくば。8月8日月曜、ホテルレイクビュー水戸。時間、午前の部、10時20分から12時20分。午後の部、14時から16時。なお、古賀会場は午後の部のみ。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県労働政策課、電話 029-301-3645。県立医療大学オープンキャンパス開催。受験を希望される方向けに説明会や見学会などを行います。事前予約制。オープンキャンパス。日程、7月16日土曜、17日日曜。内容、キャンパスツアー、ミニ講義など。6月中旬受付開始。オンライン大学説明会。日程、8月21日日曜。内容、大学紹介、キャンパスツアーなど。7月中旬受付開始。予約など詳しくはこちら。QR コードがあります。問い合わせ先、県立医療大学、電話 029-840-2108。 案内。6月9日はロックの日。鍵をかけていない窓やドアなどから侵入され、泥棒の被害に遭うケースが多く発生しています。短時間の外出や就寝時、在宅中でも鍵かけを徹底し、窓や扉の鍵は、ワンドアツーロックを基本に、補助錠の設置や、古い鍵を防犯性能の高い鍵と交換するなど、自宅の防犯対策を強化しましょう。問い合わせ先、県生活文化課安全な街づくり推進室、 電話 029-301-2842。 男女共同参画週間、6月23日から6月29日、あなたらしいを築く新しい社会へ。男性と女性が性別役割分担意識にとらわれず、個性と多様性を尊重し、誰もが生きがいを感じられる男女共同参画社会の実現を目指しています。この機会に私たち一人一人の自分らしさについて考えてみましょう。内閣府男女共同参画週間について QR コードがあります。問い合わせ先、県女性活躍県民共同課、電話 029-301-2178。北関東周遊フリーパスのご案内。ポスターの写真があります。ネクスコ東日本と北関東3県、茨城、栃木、群馬では、対象エリアの高速道路を定額で利用できる北関東周遊フリーパスを実施しています。利用後のアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で各県の宿泊券や地域特産品などが当たるプレゼント企画も実施中です。ぜひご利用ください。申し込みサイトで ECT カード登録など要事前申し込み、レンタカーでの利用も可。利用期限11月30日水曜、お盆期間8月9日から17日を除く。申し込み方法、ネクスコ東日本ホームページドラプラ、QR コードがあります。問い合わせ先、ネクスコ東日本お客様センター、電話 0570-024-024、または0353082424。県政出前講座をご活用ください。県が取り組んでいる幅広い分野の事業や施策について、県職員がわかりやすく説明します。対象、学校や企業、町内会などが主催するおおむね20人以上の研修や集会。経費、講師への借金や交通費は不要。会場費などは申し込み者により負担。内容、保健医療、教育、防災防犯を含む社会生活などの分野から選択してください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県政策調整課、電話 029-301-2025。AED 小児救急医療啓発サイトを開設。県では AED 自動体外式除細動器普及啓発サイト AED の心得と小児救急医療啓発サイト子どもの救急手引きを開設しました。AED の適切な維持管理や救急講習実施団体の情報、お子様の急な病気や怪我で困った時に役立つ情報などを紹介していますのでご活用ください。茨城県 AED 普及啓発サイト AED の心得 QR コードがあります。茨城県小児救急医療啓発サイト子どもの救急手引き QR コードがあります。問い合わせ先県医療政策課電話 029-301-3186。 水辺の危険に注意。海水浴をする際は沖に向かう潮の流れが速い離岸流に注意してください。ヘッドランド人工岬周辺では離岸流が多く発生し大変危険です。絶対に近づかないでください。また、魚釣りをされる方は、ライフジャケットや滑りにくい靴を着用するなど、十分準備して楽しみましょう。ヘッドランド周辺の強い流れを表した写真があります。問い合わせ先、県警察本部地域部地域課、電話 029-301-0110。ストップ、不法滞在、不法就労。県では、不法滞在、不法就労外国人の取り締まりを強化しています。 就労資格のない外国人を雇うことは法律で禁止されています。外国人を雇う際は、必ず在留カードなどで就労資格の確認をしてください。情報は最寄りの警察署または下記までお願いします。問い合わせ先、県警察本部警備部外事課、電話 029-301-0110。 家賃の支払いが困難な方へ。県と各地では、離職などで生活に困窮し、住居を失う恐れのある方などに一定期間、原則3ヶ月まで、家賃相当額、上限ありを支給しています。詳しくはお住まいの地域を管轄する福祉事務所にご相談ください。相談先、市にお住まいの方、お住まいの市の福祉事務所、町村にお住まいの方、県北県民センター、電話 029-480-3320、 福祉相談センター電話 029-226-1512、 県南県民センター電話 029-822-7241、 県政県民センター電話 028087-0224。 問い合わせ先、県福祉政策課、電話 029-301-3164。 悪質な訪問販売業者に注意しましょう。独身者が住むアパートを訪問し、会社名を名乗らず、高圧的な態度で個人情報を聞き出し、長時間居座るなどといったトラブルが急増しています。また、保険が使えるなど、火災地震保険の請求を勧誘する業者に、高額な手数料を請求されたり、知らないうちに詐欺に加担している場合もあります。お困りの時は、警察や消費生活センターに相談しましょう。問い合わせ先、県警察本部生活安全部生活環境課、電話 029-301-0110。 被爆者健康手帳交付申請について、原子爆弾被爆者援護に係る制度改正により、4月から広島の黒い雨に遭われた方が、新たに被爆者健康手帳の交付対象となりました。県の審査において認められた後、被爆者健康手帳が交付されます。認定要件や申請方法など、詳しくはホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ先、県健康推進課、電話 029-301-3214、 またはお住まいの地域を管轄する保健所。こんな花を見かけませんか？ソムニフェルム種、ケシ、セティゲルム種、アツミゲシ、それぞれ写真があります。大麻や一部のケシの栽培は法律で禁止されています。疑わしい植物を見つけたら、最寄りの保健所までご連絡ください。県内の保健所の QR コードがあります。問い合わせ先、県内各保健所。ホームページ、茨城県薬務課で検索。ダメ、絶対、大麻。大麻草、乾燥大麻の写真があります。大麻の乱用が増えています。昨年は県内において過去最多の85人を検挙しました。大麻は依存性が強く、幻覚や記憶障害などの副作用がある極めて有害な薬物です。友達や知り合いから大麻を勧められてもきっぱりと断りましょう。違法薬物に関するご相談や情報提供は下記までご連絡ください。秘密は守られます。問い合わせ先、県警察本部刑事部薬物銃器対策課、薬物乱用110番、電話 029-301-7979。 ウクライナ支援情報、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。日本赤十字社ウクライナ人道危機救援金、日本ユニセフ協会ウクライナ緊急募金、それぞれ QR コードがあります。 問い合わせ先、県福祉政策課、電話 029-301-3157。 毎月15日は高齢者交通事故ゼロの日。危険予測運転に関する映像はこちら、QR コードがあります。反射材着用に関する映像はこちら、QR コードがあります。データ茨城、4月1日現在、総人口284万403人、前月比3443人減、男性141万7140人、女性142万3263人、世帯数119万9466世帯、前月比3368世帯増。催し物ガイド。5月19日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。なお、ご来館の際はマスクの着用などをお願いします。また、混雑時には入場制限を行う場合があります。県陶芸美術館。6月11日土曜から8月28日日曜まで。企画展。井上雅之、描くように作る。日本現代陶芸において大型の造形作品を中心に第一線を走り続けてきた井上雅之、1957年生まれ。本展では初期作品から新作まで約70点を展示し、井上の造形の歩みと今を紹介します。写真 H2212022年作家像、撮影林正幸、写真終わり。入館料一般840円、満70歳以上420円、高校生大学生630円、小中学生320円。なお、6月25日土曜は満70歳以上の方無料。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話 02-96-70-0011、ファックス 02-96-70-0012。 県立歴史館、6月19日日曜まで。文書館機能紹介、アーカイブズの部屋。企画展ビフォーアフター三枚塚古墳も展示中。本展は博物館ミュージアムでもあり、文書館アーカイブズでもある当館の文書館業務の様子を再現して展示し、アーカイブズとしての歴史観をわかりやすく紹介します。写真、当館所蔵、行政文書、写真終わり。入館料、一般350円。満70歳以上170円、大学生180円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 029-228-4277。 県天津記念伊豆良美術館、6月26日日曜まで。開館25周年記念展1、箱根芦ノ湖鳴川美術館コレクション展、花めでる心、恋の歌とともに、鳴川美術館が誇る4000点余りの日本画コレクションから、花をテーマに多様な作品を精選してご紹介します。入館料、一般730円、満70歳以上360円、高校生大学生520円、小中学生320円。北茨城市大津町椿2083、電話 02-93-46-5311、ファックス 02-93-46-5711。 県近代美術館、6月12日日曜まで。企画展、若冲と都の美術、京都細見コレクションの成果。 伊藤若冲の作品をはじめ、室町時代の絵巻や桃山江戸時代の風俗画、琳派、茶の湯釜、書籍など重要文化財を含む貴重な日本美術の名品の数々を紹介します。入館料一般1210円、満70歳以上600円、高校生大学生1000円、小中学生490円。なお、非日指定ウェブ整理券無料を取得された方が入館優先。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス 029-243-9992。ミュージアムパーク兼自然博物館、6月12日日曜まで。第83回企画展、ミュージアムパークコレクション、これ何？これ見て、自然の宝大公開。皆さんがこれ何？とびっくりする標本や、学芸員がこれ見て？と一押しする標本など、普段は展示していないコレクションを特別に公開します。入館料一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。なお、6月5日日曜は無料。土日祝日はウェブでの事前予約制。野外施設のみをご利用の場合も要事前予約。坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファックス 029738-1999。県筑波美術館、6月11日土曜13時30分から、第2回土曜講座、木の内よしについて。水戸出身の彫刻家、木の内よし、1892年から1977年の生誕130年を迎え、作品とその生涯を振り返ります。講師、乾健一、県近代美術館学芸員。参加無料、定員80名、当日受付。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファックス 029-856-3358。県立図書館、6月18日土曜、14時から16時、放送大学ライブラリー講演会、データ駆動型社会の話、放送大学茨城学習センターへ要事前申し込み、申し込み締め切り6月11日土曜。開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時。6月の休館日、6日、13日、20日、27日、30日。水戸市三の丸1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス、029-228-3583。利用案内、県立図書館を除く。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜休館、祝日振替休日の場合はその翌日。県近代美術館、6月21日火曜から23日木曜休館。県立歴史館、6月21日火曜から30日木曜休館。県自然博物館、6月14日火曜、21日火曜から24日金曜休館。県筑波美術館、5月31日火曜から6月5日日曜休館。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。 茨城農産物ブランド確立へ。1、ハッピーメロンシーズン到来、茨城のキング&クイーンを召し上がれ。県では、本県農産物のブランド確立に向けて、県を代表する銘柄牛の常陸牛や、銘柄豚肉の常陸の輝き、県オリジナル品種の梨、恵水とメロン、茨城キング、県産の栗の5品目について、品質の良さを広く知っていただくため、ストーリー性も含めた話題となる取り組みを実施しています。今回は、今が旬のメロンについてご紹介します。問い合わせ先、県販売流通課、電話 029-301-3966。 茨城農産物ブランド5品目の写真があります。メロン王国茨城。本県は23年連続でメロンの生産量全国第1位を誇るメロンの大産地です。水はけの良い肥沃な土壌と温暖な気候に恵まれた本県で育てられたメロンは、上品な甘さとたっぷりの果汁が魅力です。美味しさの詰まった茨城のメロンを自分へのご褒美に、また大切な人への贈り物にしませんか？茨城キング、茨城キングストーリー。茨城のメロンの王様、キングになってほしいという思いを込めて名付けられた茨城キングは、10年以上の歳月を経て誕生した本県オリジナル品種です。上品な甘さ、爽やかな香り、滑らかな食感はまさに王様級です。クインシーメロン、赤肉メロンの定番、甘みが強く果汁たっぷりでジューシーな果肉が魅力。レノンメロン、果肉が厚く美しいオレンジ色が特徴、まろやかで上品な甘さ。それぞれ丸ごと一玉とカットしたメロンの写真があります。産地で厳選した糖度16度以上の感動的な甘さ、茨城キング&クイーンセレクション。セット内容、茨城キング JA 鉾田とクインシーメロン JA 茨城朝日村のセット、または茨城キング JA 鉾田とレノンメロンJA 水戸のセット、写真があります。県アンテナショップ、茨城センス、東京都中央区銀座、または茨城センスオンラインストア、ペイペイモールでお買い求めください。オンラインストアの QR コードがあります。旬のメロンを食べ比べ。本県では様々な品種を栽培しているため、4月から10月までの長い期間、その時期の旬のメロンを味わうことができます。旬のメロンを食べ比べて、お気に入りの品種を見つけてみてはいかがでしょうか。表、表の説明。品種ごとの旬の時期を帯で表したもの。品種ごとに読みます。乙女メロン、4月中旬から5月中旬。茨城キング、5月初めから6月いっぱい。アンデスメロン、5月初めから6月いっぱい。クインシーメロン、5月初めから7月上旬。レノンメロン、5月中旬から6月中旬。高見メロン、6月初めから7月上旬。アールスメロン、7月中旬から10月いっぱい。表終わり。県産のメロンは、鉾田市、八千代町、茨城町、鹿島市、水戸市などの各直売所や県内各スーパーでお買い求めいただけます。なお、一部取り扱いのない店舗もありますので、事前に店舗へお問い合わせください。茨城の食と農のポータルサイト、茨城を食べよう、QR コードとロゴマークがあります。ケアラー、ヤングケアラーを知っていますか？あなたの周りにも、誰にも相談できず、悩みやストレスを抱えて孤立している、ケアラー、ヤングケアラーがいるかもしれません。この機会に、ケアラー、ヤングケアラーのことを考えてみませんか？問い合わせ先、県福祉政策課、 電話 029-301-3157、 県ホームページの QR コードがあります。ケアラー、ヤングケアラーとは、ケアラーとは家族などの身近な人に対して無償で介護、看護、日常生活の世話や援助を行っている方のことです。また、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子供を、ヤングケアラーと言います。家族がケアするのは当たり前という風潮の中で、身近な人にケアが必要になったとき、大人から子供まで誰もがケアラーになる可能性があります。新たに条例が制定されました。ケアに伴う過大な負担により、ケアラー自身の日常生活に支障をきたしたり、就業や学業を断念したりするなど、ケアがケアラー自身の生き方に深刻な影響を及ぼす恐れも考えられます。ケアを家族などの問題にとどめず、世代を超えた社会問題として捉え、ヤングケアラーをはじめとする多様なケアラーを社会全体で支えていくため、昨年12月に議員提案により、ケアラー、ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会を実現するための条例が制定されました。県はどんなことをしていくの？条例制定を踏まえて、県では本年度、ケアラー、ヤングケアラーの実態調査や普及啓発、有識者意見聴取などを実施し、ケアラー支援策を検討していきます。ケアラーの現状や支援ニーズ、認知度などを把握するため実態調査を実施中です。調査対象の方はご協力をお願いします。ヤングケアラー実態調査。調査対象。1、小学校、抽出。中学校、高等学校、全校。2、小学6年生、抽出。中学生、高校生、全生徒。3、要保護児童対策地域協議会。ケアラー実態調査。調査対象。1、関係団体。2、支援機関。3、ケアラー当事者。時期、どちらも7月まで。県有施設のネーミングライツパートナー、施設命名権者が決定。4月から通称を使用。問い合わせ先、県管財課、電話 029-301-2380。 詳しくはこちら、QR コードがあります。表、表の説明、施設名、ネーミングライツパートナー、通称名、ネーミングの順に読みます。取手競輪場、株式会社 K ドリームス、楽天 K ドリームスバンク取手、筑波国際会議場大ホール、赤松商事株式会社、レオ江崎メインホール、笠松運動公園、陸上競技場、水戸信用金庫、水戸信用金庫スタジアム、大洗マリンタワー、港中央公園、ひたちなかエネルギーロジテック株式会社、ひたちなかエネルギーロジテック大洗マリンタワー、ひたちなかエネルギーロジテック港中央公園、総合福祉会館、赤松商事株式会社、赤松ウェルビーイング福祉会館、茨城量子ビーム研究センター、中山商事株式会社、綾津ラボラトリー量子ビーム研究センター、佐島少年自然の家株式会社、坂東太郎、坂東太郎佐島少年自然の家、茨城空港駐車場株式会社、トヨタレンタリース茨城、トヨタレンタリース茨城空港駐車場、里見野外活動センター、学校法人リリー文化学園、リリーアカデミーキャンプセンター、笠原歩道橋、桂不動産株式会社、 桂不動産笠原歩道橋、白山西小学校前歩道橋、桂不動産株式会社、桂不動産白山西小学校前歩道橋、笹木歩道橋、桂不動産株式会社、桂不動産笹木歩道橋、境町三神町歩道橋、株式会社干し芋の百貨、干し芋カフェ干し芋の百カフェ、境町三神町歩道橋、文京二丁目歩道橋、桂不動産株式会社、桂不動産文京二丁目歩道橋、阿見町役場前歩道橋、桂不動産株式会社、桂不動産阿見町役場前歩道橋、県庁東公園、株式会社芝建築設計事務所、県庁東公園芝、更新県民文化センター、株式会社広沢世紀製作所、ザ広沢シティ会館、更新笠松運動公園、屋内水泳プール兼アイススケート場、株式会社ヤマシン、ヤマシンスイミングアリーナ。表終わり。新型コロナウイルス関連情報。新型コロナワクチンの追加接種について、ワクチンの追加接種により、感染予防や重症化予防効果が回復するとされています。感染すると、高齢者や基礎疾患を有する方だけでなく、若い方も重症化することや、後遺症が残る場合があるため、3回目の接種をご検討ください。また、4回目の接種も準備開始されますので、県やお住まいの市町村の最新情報をご確認ください。新型コロナワクチンの対象年齢と種類、ご自身の年齢に応じた接種をご検討ください。追加接種3、4回目については、交互接種も可能です。なお、初回追加接種の武田社製ノババックス、追加接種が5ヶ月後であること、および4回目接種については、国の関係法令改正後適用。表の説明。表の説明。対象年齢別に接種回ごとのワクチンの種類を表した表。対象年齢別に読みます。18歳以上。初回接種。1、2回目。ファイザー社製。武田モデルナ社製。武田社製。ノババックス。追加接種。3回目。ファイザー社製。武田モデルナ社製、2回目接種から5ヶ月経過後、武田社製ノババックス、2回目接種から6ヶ月経過後、追加接種4回目ファイザー社製、武田モデルナ社製、3回目接種から5ヶ月経過後、60歳未満の方は基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方、12歳から17歳、初回接種、1、2回目、ファイザー社製、武田モデルナ社製、追加接種、3回目、ファイザー社製、2回目接種から5ヶ月経過後、追加接種、4回目、対象外。5歳から11歳、初回接種、1、2回目、ファイザー社製の小児用ワクチン、追加接種3回目対象外、追加接種4回目対象外。表終わり。県大規模接種会場での追加接種3、4回目について、4回目接種も開始します。ワクチン、武田モデルナ社製、交互接種も可能です。予約方法、お住まいの市町村へお申し込みください。なお、予約枠に余裕のある日時に限り、予約なしでも接種可能です。会場、茨城県庁福利厚生棟。 水戸市、牛久運動公園武道館、牛久市、産業技術総合研究所、つくば市、古河市障害学習センター、総和、古河市、鹿島セントラルホテル、神栖市。時間、10時から20時、水曜、金曜、土曜の週3日開設。6月から武田社製ワクチン、ノババックスの接種も行います。詳細は県ホームページでご確認ください。問い合わせ先、県新型コロナワクチン大規模接種コールセンター。電話 0570-056-711。通話料がかかります。9時45分から20時、土日祝日も対応。県大規模接種会場に関することはこちら、QR コードがあります。ワクチンに関すること、厚生労働省新型コロナワクチン Q&A、4回目接種に関すること、厚生労働省4回目接種のお知らせ、予約に関すること、お住まいの市町村のワクチン接種相談窓口、それぞれ QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症への対応 Q&A。クエスチョン、感染時に備えて事前に準備しておくと便利なものは？アンサー、市販の解熱剤や咳止め薬、食料、最低5日分、抗原検査キット、1人2回分以上。クエスチョン、陽性者の療養期間は？アンサー、1、有症状者、10日間経過、発症日から、かつ症状が軽快、解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向、してから72時間経過。例、6月1日発症、6月6日警戒、6月11日療養終了。2、無症状者、7日間経過、検体採取日から。なお、療養期間中に発症した場合は、その日から1のカウント開始。クエスチョン、濃厚接触者に該当するのは？アンサー、陽性者と発症2日前から、入院・療養を開始するまでの間に接触があった人のうち、以下に該当する方。陽性者と同居または長時間の接触。適切な感染防護なしに患者を診察・看護・介護。患者の気道分泌液や体液などに直接触れた。手で触れられる距離。1メートルで必要な感染防止策を講じず、患者と15分以上接触。なお、濃厚接触者の該当の有無は、各所属、学校や事業所などで個別具体的に判断。クエスチョン、濃厚接触者の待機期間、外出制限は？アンサー、1、同一世帯内、幼稚園保育所などで陽性者を確認した場合、患者の発症日または感染防止策を講じた日を0日として7日間経過。なお、4、5日目に抗原検査キットで陰性を確認した場合には5日目解除。ご自身で用意した検査キットをご利用ください。薬局などでの無料検査は対象外となります。2、小中学校、高校、大学、事業所などで陽性者を確認した場合、十分な感染防止策を講じた場合は、待機期間なし。なお、感染防止策を講じず、陽性者と接触した場合は、1と同様に対応。問い合わせ先、県新型コロナウイルス感染症受診相談センター、電話 029-301-3200。 新型コロナウイルス感染症に関連する支援。継続。事業者支援一時金。まん延防止等重点措置の影響を受け、令和4年1月から3月のいずれかの月の売上が 30% 以上減少した事業者。県内に本店または主たる事業所がある。 1、営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店などと直接取引がある事業者。2、外出自粛要請により直接的な影響を受けた主な事業が一般個人向けに対面で商品やサービスを提供する事業者。支給額、事業規模、年間売上高により1事業者あたり20万円から500万円、1回限り。申請期限、6月30日木曜。電子申請、郵送、当日消印有効。QR コードがあります。問い合わせ先、県事業者支援一時金相談窓口、電話 029-301-5558、平日9時から17時。延長、生活福祉資金の特例貸付、8月31日水曜まで、減収した世帯など、問い合わせ先、お住まいの市町村の社会福祉協議会、QR コードがあります。延長、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、8月31日水曜まで、生活福祉資金の特例貸付を利用できなくなった世帯など、問い合わせ先、県福祉政策課、電話 029-301-3164、QR コードがあります。知事コラム、Where there's a will, there's a way、意思あるところに道は開ける。温暖な気候と肥沃な土地に恵まれた本県は、農業産出額全国第3位を誇る農業大県です。一方で、素晴らしい農産物を作っても、付加価値の高い形で販売ができていないという課題もあります。私は儲かる農業の実現のためには、本県の顔となる農産物のブランドを確立することによって、本県農産物全体の価値を引き上げることが重要であると考え、特に今月号で取り上げた県オリジナル品種のメロン、イバラキングのほか、銘柄牛の日立乳、銘柄豚肉の日立の輝き、県オリジナル品種の梨、恵水、県産の栗の5品目について重点的にブランド化を進めております。イバラキングについては、旬である5月から6月にかけて、首都圏を中心に高級果実専門店や百貨店、有名ホテルなどにおいてフェアを開催するほか、新たにイバラキングとクインシーメロンまたはレノンメロンを組み合わせた企画商品の販売を進め、認知度向上や販路拡大に取り組んでいます。また、4月下旬に幕張メッセで開催された若者に人気の大型イベント、ニコニコ町会議2022では、県公認 VTuber、茨日和のブースを出展し、若年層をターゲットとしたメロンのつかみ取りイベントを実施するなど、これまでにない PR も進めているところです。県では、県産メロンの品質や美味しさなどの優位性を広く PR するとともに、各種メディアにも取り上げられる話題性のある取り組みを進めるほか、高級果実専門店などへの積極的な営業活動の実施や、他県のメロンに負けない美味しいメロン作りに挑戦するなど、儲かる農業の実現に向けて戦略的に取り組んでまいります。茨城県知事大井川和彦。写真、今が旬の茨城キングをぜひご賞味ください。写真の説明、黄色のハッピを着て両手にメロンを持つ笑顔の大井川知事の写真です。写真終わり。誇れる茨城、水郷イタコあやめ祭り。水郷イタコあやめ園では、約500種100万株の色とりどりのあやめ、花菖蒲が咲き誇り、毎年5月下旬から6月下旬頃にかけて、水郷イタコあやめ祭りが開催されます。期間中は、手漕ぎのロブネ遊覧や花柄摘み、嫁入り船など、 あやめ園ならではのイベントが楽しめます。また、園内を優しく照らすライトアップは、幻想的な水郷の夜を映し出します。水郷に初夏の訪れを告げる、水郷イタコあやめ祭りを、ぜひお楽しみください。満開のあやめの咲くあやめ園の写真があります。手漕ぎのロブネ遊覧。水郷地帯では、昔は水路が道路の代わりであり、何をするにもロブネを使っていました。昔ながらの手漕ぎのロブネは水郷情緒を存分に味わえます。5人ほど乗った和船が何艘か川を行く写真があります。期間6月19日日曜まで、会場水郷イタコあやめ園、イタコ市あやめ 1-5、入場料無料、問い合わせ先、あやめ祭り大会本部、電話 0299-631187、あやめの開花状況やイベントの開催日時など詳しくはこちら、QR コードがあります。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵な県産品が当たります。今月号はこれ。しらす干物詰め合わせセット。本気のしらす 60g、久慈浜しらす 30g、極うましらす 40g、メヒカリ4尾かける2、サバみりん。久慈浜で水揚げされたしらすや一枚一枚丁寧に加工した干物などをセットにしてお届けします。ぜひご堪能ください。イメージ写真があります。問い合わせ先、小松水産株式会社、電話 0294-536669。問題、縦の鍵、1。夏は冷房、冬は暖房として使われます。エアコンディショナーの略、4文字。2、〇〇、中、小、2文字。3. 家族などの身近な人に対して無償で介護、看護、日常生活の世話や援助を行っている方のこと。ヒント10ページ。4文字。5. 電力や電圧、音圧などの物理量のレベルを表す単位。記号は DB、小文字 D、大文字 B。4文字。7. 星を英語で3文字。横の鍵。1、草木の幹から分かれて伸びた部分。3、大麻や一部の〇〇の栽培は法律で禁止されています。ヒント6ページ。2文字。4、思いつきや発想、〇〇〇〇が浮かぶ。4文字。6、茨城沖は〇〇〇の工漁場で、全国有数の漁業生産量を誇ります。ヒント2ページ、3文字。8、クインシーメロンなど赤肉メロンには〇〇〇カロテンが多く含まれています。3文字。9、昼の対義語。2文字。答えは ABCDE の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、縦の鍵3の3番目の文字、横の鍵6の2番目の文字。B、横の鍵8の8目の文字。C、縦の鍵1の4番目の文字。D、縦の鍵2の8目の文字、横の鍵1の2番目の文字。E、縦の鍵7の3番目の文字。5月号の答え、新茶。応募方法、県ホームページ、ひばり6月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり6月号の感想をお書きの上、郵便番号 310-8555、住所不要、 茨城県営業企画課クロスワードパズル係へ。応募は一人一回まで。6月22日水曜締め切り、当日消印有効。応募ページはこちら、QR コードがあります。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想はひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承願います。5月号の読者のご感想、茨城アウトドアスタイルを読んで、以前から登山に興味があったので、今年は筑波山の登山に挑戦したいです。筑波方面に出かけた際には、逆さ筑波が取れる場所も探してみたいです。常陸太田市50代。表紙の竜神峡の鯉のぼりは、以前家族で行った思い出があります。この時期ならではの壮大な景色で、当時の感動を思い出しました。取手市50代。茨城アウトドアスタイルを読んで、県北トレイルが開通し、県北地区の魅力度が向上してきていると感じました。茨城全体がアウトドア王国として盛り上がってもらいたいです。水戸市30代。茨城アウトドアスタイルを読んで、県内にも素晴らしいキャンプ場があることを知りました。今年は県内でキャンプを楽しみたいと思います。常陸大宮市60代。誇れる茨城、茨城三大銘茶を読んで、お茶が好きでいろいろな産地のお茶を集めています。ぜひ3種類のお茶を味わってみたいです。神栖市20代。本誌は5月19日現在の情報に基づき編集しています。次回ひばり7月号の新聞折り込みは6月26日日曜です。以上で声の広報ひばり2022年6月号を終わります。